一般会計、組織管理、質問、消耗品費の増額要因と今後の対策は、答え、コピー用紙の単価、上昇が主な要因であり、今後は電子化を進める。質問、マイクロフィルム化にはコストがかかる、さらなる電子化の計画は、答え、マイクロフィルム化が法律的な証拠として認められている唯一の方法である。合わせて紙の保存を減らしていく。質問、公用車にドライブレコーダーを配備した目的は、また安全運転についての取り組みは、答え、職員が安心して公用車を運転できる環境づくりと事故が起きた時の証拠のため、また運転前にアルコールチェックを実施している。行政運営、質問、納税義務者数は一社程度しか増えていないが、法人税が令和4年度から徐々に増えている。その要因は、答え、法人税割の伸びが税収に影響していると分析する。質問、徴税の収入未細額が前年度比で増額となっているが、今後の対策は、答え、現年分を滞納繰り越しにしないことが重要であり、分割納付の相談窓口を設置している。質問、令和6年度における基金の運用状況は、答え、利回りを考慮しながら社会的貢献度が高い債券に着目し、運用を図った。質問、旧憩いの村、県有地の減少により、国有資産等所在市町村交付金も減額されないのか。答え、所有権移転が交付金の基準日である3月31日を超えていたため、令和7年度から対象外となる。質問、ふるさと納税の寄付を増やすための具体的な取り組みは。答え、様々なアイディアを集めた中で取り組んでいる。質問、お試し住宅事業管理費についての実績は。答え、10件の利用があった。質問、空き家対策として今後どのようなアプローチをしていくか。答え、今年度から空き家片付け補助金も始めたので、今後空き家バンクへの登録に結びつけたい。質問、公共交通対策事業費は増額に見合うサービスの向上が図られているか、また利用人数の傾向は。答え、高齢化が進む中で高齢者の健康維持や生活移動手段として事業を進めている。小中学生の利用は減っているが高齢者の利用は増えている。戸籍共同、質問、DV 問題や女性相談に関する対応と情報収集方法は。答え、 DV 問題については新たに男女共同参画推進計画の改定に盛り込む。情報収集は県内の担当職員の連絡会議で対応している。質問、自治会集会施設等整備補助金について緊急性があったのか。答え、ブランコの座面を回収した。春休み前の子供の遊び場の環境確保と安全面を考慮した。質問、広域証明発行サービスの構成、市長は。答え、小田原市、南足柄市、松田町、箱根町、大井町の西3町である。質問、マイナンバーカードの普及促進についての方針は。答え、土日の休日会長や商業施設での申請サポートで保有率を上げていきたい。健康福祉、質問、障害者にかかる厚生医療費について対象者数は前年度同数で金額のみ減少しているが要因は。答え、人工透析など高額で利用される方の割合が減少したため。質問、マタニティスクールや離乳食講習会の参加率が低い分析と対策は。答え、昨今ではインターネットから必要な情報を取得される方も多い。付加価値をつけて事業改善を図りたい。質 問、民間保育所運営費補助金の事業内訳と財源は。答え、利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業で、財源は原則として、国、県、町が3分の1ずつとなる。質問、障害者福祉費のタクシー利用、燃料費助成金において、利用率の低いタクシー助成の見直しを図るべきではなかったか。答え、極端に低いという認識はないが、今後は調査・研究を行う。質問、高齢者見守り機器購入費補助金の利用促進に向けた周知方法は。答え、高齢者本人だけでなく、見守りを行っている家族への周知もさらに必要であると考える。質問、障害者自立支援給付事業費で増えたサービスは。答え、介護給付、訓練等給付、障害児通所給付が増えている。質問、妊産婦健診補助金が予算額を下回っているが、要因は。答え、予算の見込みに比べ、出生数が50名程度下回ったためである。生活経済、質問、旧憩いの村の出資金300万円が未だ計上されているが、生産状況は。答え、県には早期解散を依頼しており、近日中に解散の見込みと聞いている。質問、住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金の増額要因は。答え、電気代の高騰を背景に申請件数が増えたため。質問、体験観光プロモーション委託料の修学旅行誘致とは具体的に。答え、昨年開催されたエコプロ2024で、教育関連の事業者等に修学旅行などの民泊を誘致するための営業活動を行った。質問、プレミアム付き商品券事業の実績は。答え、申し込みが1037件、当選が748件で 100% 完売した。質問、災害復旧事業補助金の交付を受けた方は、引き続き農地として利用しているのか。答え、町の要綱において5年間の営農を交付要件としている。質問、生ごみ処理機購入補助金の効果と今後の利用促進は。答え、生ごみの減量には一定の効果があった。さらに周知の必要性がある。質問、空き店舗対策補助金の利用実績と町内の空き店舗数は。答え、令和6年度は1件の利用で、空き店舗数は約70件把握している。質問、農ある暮らし新しいライフスタイル創出事業におけるシェアハウスの状況は。答え、入居者は民泊事業に参加し、地元自治会や体験観光協会と連携してワークショップも開催している。現時点で新たに2名の移住者が決まっている。質問、使用済み紙おむつ再生利用事業導入検討調査の結果は、どのように活かされるのか。答え、調査結果をもとに実現に向けて取り組んでいく。社会基盤、安全対策。質問、放置車両の処分は適正に行われたのか。答え、張り紙による警告や警察への連絡などの所定の手続きを経ている。質問、令和6年度における防災備蓄品の選定基準は。答え、ローリングストックとして食料品の備蓄を優先した。質問、該当消火器の管理状況は、また廃止の予定は。答え、耐用年数が経過したものを更新している。廃止している市町村があることは承知しており、現在調査・研究している。質問、カーブミラーの設置を見送った件数と理由は。答え、3箇所であり、うち1件は JR と調整中、 2件は都市計画道路の進捗状況で判断する。質問、災害用備蓄医薬品処分委託料の内容は。答え、注射器を廃棄するもの。決算審査特別委員会。令和6年度決算審査にあたっては、本会議の一般会計決算審議において、特別委員会が設置され、合計8人により9月9日に分野別の審査を行った。採決の結果、賛成多数により原案の通り認定すべきものと決定した。委員長山崎正弘、副委員長岡田浩二、委員清水明、和田則明、重田由紀、大石舞、鈴木武雄、諸星光弘。教育文化。質問、夜間照明施設等使用料にはどのような施設が含まれるのか。答え、小中学校の体育館、小学校のグラウンド。夜間照明では小高中学校のグラウンドとテニスコートが含まれる。質問、相和小学校のホームページ作成委託料の効果と今後の展望は。答え、小規模特任校の周知につながり、学校を検討する際の参考になっている。引き続き発信し運営を維持していきたい。質問、幼稚園の芝生化事業について大井第二幼稚園への導入は検討されたか。答え、大井幼稚園の導入結果を検証し今後に向け検討したい。質問、総合体育館のトレーニング器具の更新は検討されたか。答え、油圧部分に時折故障はあるが、器具は利用できる状態であり、今後リニューアルに合わせて検討を進めていく。質問、地域学校共同活動推進委員報奨費の増額の理由は。答え、大井小学校に1名増員し、全体で6名体制にしたため。質問、児童生徒援助事業費の減額の理由は。答え、給食費の半額が公費負担になったため。